知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。本日は献血の大切さということで、福祉課課長の松下浩二さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
献血が大切なものという認識はありますが、実際にどのようなことを目的としてされているんでしょうか。
はい、献血で提供していただいた血液は病気の治療や手術などで血液が必要な人たちに活用されます。献血で集められた血液は怪我をした時の輸血に使用されるイメージがありますが、それは全体のごくわずかで、ほとんどは白血病やがんなどの病気の治療に使用されています。また輸血に使用される血液は献血血液のおよそ半分で、残りの半分は血小分隔製剤という血液の成分から作る医薬品を作るために使用されています。
はい、
医療技術が進歩した今でも血液を人工的に作ることはできず、長期保存もできないため、健康な方々から無償で血液を提供していただき、献血によって多くの患者の方が救われている現状があります。
はい、献血は輸血だけではなく、そのおよそ半分は医薬品を作るためにも使用されているんですね。献血によって多くの患者の方が救われていますが、そのためにはどれくらいの血液が必要なんでしょうか。
はい、輸血を必要とする患者の方に安定的に血液を提供していくためには、全国で1日あたり約1万4000人の方に毎日献血にご協力いただく必要があると言われています。
はい、
岐阜県の場合は1日あたり約250人から300人が必要と言われています。
全国で1日あたりおよそ1万4000人もの献血が必要なんですね。多くの方々に献血していただかなければならないですが、十分な確保はできているんでしょうか。
はい、ここ数年は新型コロナウイルス感染症の拡大の影響もあり、まだ回復も見込めず、血液確保も十分ではない状況です。
はい、
また献血血液の多くは高齢者の医療に使われており、使用されている方の約 85% は50歳以上の方々です。一方で献血いただいている方の 60% 以上は50歳未満の方々となり、この世代の方々が献血事業を大きく支えております。しかし若い世代で献血いただける方々は減少傾向となっており、少子高齢化が今後ますます進んでいきますと、安定した血液の供給ができないことが懸念されています。高山市では献血の目標値をほぼ達成しておりますが、岐阜県全体の献血状況は全国平均と比べても低く、全国の中でも低い順位にありますので、今後若い世代の方々に献血に対する意識を持っていただくことが課題となっております。
はい、献血血液を使用されている高齢者が増加していくことに対し、少子高齢化で若い世代が減少し、さらに献血いただける方々が少ない状況ですと、将来が不安ですよね。若い世代の方々に向けた取り組みなどは何かやっていらっしゃるんでしょうか。
はい、日本赤十字社では20歳の献血キャンペーンを毎年1月と2月の2ヶ月間にわたり全国展開しており、20歳の若者を中心に献血について普及啓発し、理解と協力の呼びかけをしております。
はい、
その他献血利用者へのサービス向上を目的として、ラブラッドという献血ウェブ会員サービスを行っており、おととしにはラブラッドアプリがリリースされまして、献血の予約、事前の問診回答や血液検査の結果がアプリ上で行えるようになり、若い世代の方々がより手軽に献血にご協力いただけるようになっています。
はい、ラブラッドアプリというものがあるんですね。これを活用すれば会場の混雑の回避や待ち時間の短縮もできて、時間を有効的に使えますね。こういうアプリをきっかけに若い世代の方々が献血に興味を持っていただければいいですよね。
そうですね、このアプリは従来の献血カードも兼ねており、献血へのご協力や予約等で 献血ポイントがつきます。
はい、
20ポイント貯まると記念品と交換できるという特典もついております。ラブラッドの詳細につきましては日本赤十字社のホームページにございますので、興味のある方はぜひご確認ください。
はい、それでは市内での献血はどこでできるのか教えてください。
はい、市では企業や団体等のご協力のもと移動献血者による献血を実施しています。冬期間にあたる12月から2月を除いて毎月市内のスーパーや商業施設、金融機関、公共機関などで行っています。
はい、
毎回多くの方々にご協力いただき感謝しております。実施日につきましては広報高山やヒッツ FM 市のホームページでお知らせしていますのでご確認ください。
はい、移動献血者により市内を循環しているということなんですね。初めての方に向けて献血会場での流れを教えてください。
はい、献血は予約不要ですので、当日会場にお越しください。受付で、受付確認票への記入、本人確認をさせていただきます。その後問診と血圧、体温測定をさせていただきます。次に採血になりますが、ベッドに横たわっていただき、だいたい10分から15分程度で採血は終了となります。
はい、
なお市内で行う献血の採血量は 400ml を基本とさせていただいています。献血後は水分を取っていただき、しばらく休憩していただきます。以上が、献血会場での流れとなります。
はい、気軽にお越しいただいても大丈夫ということなんですね。ところで献血の採血量は 400ml を基本ということでしたが、何か理由があるんでしょうか。
はい、一人一人の血液は、血液型が同じでも微妙に違っており、複数の献血者の血液を合わせるほど輸血した際の副作用の発生の可能性が高くなります。このような事情から200ml に比べ採血量が多く、輸血時の副作用のリスクを低減させ、安全性を向上させるため 400ml でのご協力をお願いしています。ただし年1回先着5名様にはなりますが、200ml の献血可能日を設けております。
はい、輸血する際の副作用などのリスクがないようにということで 400ml が基本ということなんですね。それでは献血について皆様に向けてメッセージをお願いします。
はい、輸血を必要とする患者の方を救っていくためには多くの献血血液が必要となりますが、将来的に安定的な血液の供給ができなくなる可能性もあります。これまでに献血いただいている方も多く見えますが、その方の健康を守るため、一人の方が1年間に献血できる回数や量には上限もあります。そのため安定的に血液を提供していくためには1年を通じて多くの方に継続してご協力いただく必要があります。献血は血液を確保する唯一の方法ですので、献血の大切さをご理解いただき、献血へのご協力をよろしくお願いいたします。
はい、この安定的に血液を提供していくためには1年を通じて多くの方に継続してご協力いただく必要があるということなんですね。献血は個人で行えるボランティアだと思います。ぜひラジオをお聞きの皆様も献血にご協力いただけると嬉しいです。それでは最後にお問い合わせ先をお願いします。
はい、お問い合わせは高山市役所福祉課、電話番号 0577-35-3356 までお願いいたします。
はい、献血に関するお問い合わせは高山市役所福祉課、電話0577-35-3356 0577-35-3356 までお願いします。本日は福祉課課長の松下浩二さんにお越しいただきまして、献血の大切さについてお話を伺いました。松下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。